はい、ということでね、1本目終わりまして、
はい、終わりました、
オカルト27。何気にあなたはちょくちょくやってるね、これ。
うん、
なんか最新のが結構やっぱ好き
な、好き好き、うん、なんかやっぱりどんなニュースが上がってるかっていうのはかなりチェックしますよ。
だからなんかさ、でもいつもバラバラだもんね、
バラバラバラバラ、
ジャンルがね。
あ、そりゃそうよ、そりゃそう、だってだからまとめて全部が入るなんてことないからね。
広めに見てんだなっていう感じですけどね。
結構見ますよ、いろんなジャンルを。
あ、そう、
うん、海外のニュースサイトを見ますし。
あなたはさっきじゃあやった中で、
うん、
何が一番ピンとき
た？あ、覚えてね何やったか、ちょっと時間空いてるから
空いてねえわなんか一日空いたみたいに言ってるけど、
でもあれはそうだなと思いました。あのインスタグラムのアンケートのやつ、うん、最初にやった女の子のやつ、 あれはちゃんと考えなきゃいけない問題だと思うわ、これから本当に
コメンテーターが扱うべき話っぽいよね、う
ん、
ああいう
の
ね。
あれ増えますよ、ほんまに
増えるよね、
絶対増える。もうあの SNS が全てになるから、もう今の現代、うん、今目が僕らが見てるものとか感じてるものよりも、うん、SNS の方がリアルになっていくから、これからどんどんどんどん
リアルっていうか、まあそうね、
その人の人となりを知られるよ知られるよ
知られるよ、う
ん、知られるもののコンテンツとして、うん、さとは僕が話してますよりも、うん、SNS で上げている投稿の方がその人のリアルになっていくから、あの、うん、他人が見た情報として、
うん
うん、
だからなんかさ、 SNS ってやっぱさ、うん、ほら口コミじゃん、そもそも、
う
ん、
そうね、
電子版口コミじゃん、
うん、
で口コミってやっぱり結構人って信じるんだよね。
そうそう、信じる信じる、
噂話ってね。
そうそう、だから
そこがやっぱりね、
だから僕はあれですもん、あの素を出さないんですもん、絶対
SNS で
SNS で、
あ、
うん、
俺はもう結構シャットダウンしちゃってるとこあるけども、 SNS 自体
本当にあの熊野の神社行ってからついぞ何もつぶやかなくなったない
やもう俺ね、嫌になっちゃったんだよ、あの嫌な部分がすげえ見えるようになっちゃったんだよ、ね、
嫌な部分、どういうことですか？
Twitter とか、
うん、
もうネガティブな
こと
ばっかりみんなやって、
まあね、
うん、それがリツイートでどんどん回ってくるでしょ。もう見てらんねえって思っちゃって、
だから僕ネガティブな分は出さないって決めてますよ。
あ、そう、
あれはだってショーでしょ、あんな、
うん、誰もショーって思ってなくないでもあれ。
そうか、
あ、
なんかさ、身に置きすぎじゃない、
うん、何が
自分の近くに、要は SNS っていうのを生活の中に入れすぎじゃない、みんな、
うん、っていうかさ、生活の中心になってるんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
そのSNS ありきじゃん、インスタ映えなんてまさに。
SNS とかで何か発信するためにどこどこに行かなきゃ、そうそう、じゃないんだよね。
普通インスタ映えのために
行こうと、
すごいよね、
ほど違ったじゃん、うん、なんかどっか行って、あ、綺麗やな、これなんかちょっと拡散したいな、だったじゃん。今拡散するために行くでしょ。
それが便利だったから作られたアプリなのに、
そうそうそう、もともと
逆転だもんね。
そうだから、それは逆転しないようにと考えてます、
うん、でもあなたは全部やってるもんね、言ったら、その SNS っぽいもん、ツイッターもインスタもやってるし、
フェイスブックやってない、
フェイスブック
やってない、あとミクシーもやってない。
ああ、なるほどね、
うん、やったことがない、フェイスブックとミクシーは。
最近でも TikTok もね、
TikTok ね、
初めて、
初めてねえよ、だから仕事でやったんだろうか、あれは、
ね、うん、今度出すんでしょ、いろいろ。
出さないよ、俺はログインはしたけれども人の見るためだから、あれは。
ああ、
うん、
いや全然期待してますよ、あの
右、
綾瀬の全力丸々
こっち見て右みたいなやつでしょ。
ああ、
うん、
ちょっと早瀬の全力都市伝説やってみたいな。
あ、やろ、うん、
新しいバズるかもよ、う
ん、え、全力都市伝説ほんまに
とか、
うん、
なんだっけ、あのポテトサラダみたいな、
あの女の子がやってたやつね、女子高生の、
うん、早瀬のなんかごぼうサラダとかでいいからさ、なんかやってみたいじゃない。
確かに好きやけど、ごぼうサラダ、
うん、すごい、 うん、そうなったら急に増えるよ、
う
ん、ファン。
あ、そうか、
うん、
やろうかな、
あれすごいからね、 TikTok の影響で。
知ってる知ってる、
うん、
うん、なんか普通のさ、だからそのポテトサラダの女の子もさ、
うん、
すごいでしょ、あの子ね、今ね、
すごいの、
あの子がさ、見た、うん、だからあの子がさ TikTok やるからさ、みんなうわーなってさ、
なんか
すごいよね、
カメラ振ってその子が近づいてきたら、
そうそうそう、
スターが近づいてきた空気出す
みたいな、ね、そうそうそうそう、
お前と同じ同級生じゃねえのか、うん、それってこと言うな、
ポテトサラダ行くよ
いや、もう、うん、何が面白いのあれ、
ね、
うん、
すごく嫌いああいうの、
あのパンケーキ食べたい、
いや、それはもう芸人さんやってるから、
ね、
あれ、うん、なんか
あれは全く分からん、
夢のなんとかみたいな男の子ね、うん、
あれ要は TikTok のやつなんだね。
え、
俺あの動き見たよ TikTok で。
あ、そうそう、やってるけど、あれはもともとだから流行ってるものを TikTok とか撮りてだけの話であって、ものとはネタでやってましたよ。パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、東京は汚いみたいなやつ、
うん、あっち先なんだ。
そう、もともとはね。で、あれでしょ、面白そうでやってて、
うん、
それで火ついて頑張ったみたいな。話せよ、はよ、
うん、なんだ、なんだっけ、
自分の分。
俺何の話しようとしたの。
いや知らないよ。
あ、
パンケーキ食べたい、
はいはい、違う、なんでこんなに脱線してんのかな、
わかんない。いや俺が 言ったんだよ今。
いやいやいや、
思ってじゃないよ。
違う
俺が言ったんだよ今。
そもそもなんでこんな脱線したのかなって思ったの。
分かんない分かんない、
うん、まあまあいいや、はい、
はい、
ということで岸本の番でございますけれども、
はい、
いきます。教えて都市伝説、はい、ということでね、もう今回から肩の荷が下りた岸本がね、
うん、
ちょっと都市伝説を話していき
ます。全力都市伝説ね。
全力都市伝説を始めるよ。
聞きたい聞きたい。
はい、ということで
恥ずかしいんだよ、しなきゃいいのに別に、
まあ、そうだね、
やれなんて言ってないんだから。
今日はですね、
うん、うん、何やんの。
ちょっと、時事っぽい要素もある。
いい
というか、ある映画が、
うん、
今公開されておりまして、ちょっとそれにまつわる話をしようかなと思って。
ゴジラキングオブモンスターズかな、モンスターズかな。
それ見た見た。
え、見た
見たよ。
言うてや。
いやいや、昨日見たから。
なんで言わんの。
いやいや、だから来るから言おう。 あとで日記で言おうかな
と思って。いや違う違う違う違う、なんで行くって言わんの。
ああ
一緒に行こうって言ってたよ。
いやいや、もう絶対間に合わなかったから。
いや関係ないよ、俺行くよ全然。
レイトショーだよ。
行くよ、レイトショー。
ほんとに、
うん、
じゃあ
今度ね。マジでびっくりだわ、トニオ
一人で見たから
聞けねえわ。え、一人、
うん、映画館に一人。
他いなかったんですか。
俺一人ど真ん中に座って。
岸本じゃん、岸本キングオブ
のためにやられたゴジラ見たわ。
シネマーズじゃん。
そうそう、本当そう。
すごいな、
ゴジラ VS 岸本に
いや、それは違うでしょはいはい、
そうそう、まあいいんですよ、うん、そう、いや、ある映画に
まつわる、
ちょっとまつわる話をしようかなと思ってまして、うん、でそれにまあ入る前にですね、うん、ちょっとある、
うん、
事件からちょっとお話ししようかなと思っておりまして、あなたですね、
うん、
まあ、宇宙人とか好きでしょ。
好きです、
うん、宇宙人をですね、
うん、
にまつわる事件で、
うん、
人間が宇宙人を殺してしまったというですね、
うん、
事件があるんですよ、
うん、
それがですね、
うん、
宇宙人撲殺事件なんですけど、
うん、
ご存知ですか。
いや、宇宙人を撲殺してるんですか。
宇宙人を撲殺してるんですよ。
へえ。
これがですね、1996年。
あ、最近やね。
まあ最近っていうか、いやあ、まあまあ結構前だけど、
うん、そうだけども
、まあその、うん、あれね、要はそのロズウェルとかそっちぐらいの頃、うん、
いや間違えたって思ってるから進めてくれよ早く最近じゃねえなって思ったよ96年、ね、自分が生きてる時だったら96年だったら、はい、先って言っちゃうんだよ。
まあまあいいですよ、
うん、8歳の時ね、
そうそう、ね、それ知らないですけど、うん、アメリカ、
うん、
ワシントン州にあります、うんうん、カスケード山脈で起きたという事件
で、うん、山で殺したんですか。
そうそうそう、
面白い。
で、ジョナサン・リードっていう人がですね、
うん、
愛犬のゴールデンレトリバー、スージーっていうやつをですね、うん、連れてこう散歩をしていたんです。
スージーってやつをって、
うん、ゴールデンレトリバーのスージー
を連れてね、
うん、で、連れて散歩していた時でしたと、
うん、
突然、
うん、
スージーが異変を感じ、
うん、なんだ、
何かに向かって走り出した。
おうおう、
リードさ
ん
は不審に思いまして、
うん、
愛犬を追いかけましたと、
うん、
そこでリードさんが見たものは、
うん、何、
なんと愛犬と宇宙人が格闘しているシーン。
どんぐらいの大きさなんですか、宇宙人。
宇宙人、ちょっとここから出てきますね、
うん、聞きたい。
唖然とするリードさんはですね、さら、うん、に信じられない光景を目の当たりにしますと、うん、宇宙人と格闘していた愛犬のスージーが、
うん、
なんと一瞬にして蒸発し、白い粉のようなものにされたと。
メインブラックの世界だ、もうなんか
はい、
うん、
愛犬をですね消されてしまいまして、目の前で消されてしまいまして、
うん、
そんなのを見たらですね、うん、自分の身の危険を感じるわけですよ。
怖いよ、逃げる逃げる、
うん、うわーって思ったリードさん、
うん、
普通なら、
うん、
あなた言うように逃げるって思う。
逃げるでしょ、だって医者には砂にされるでしょ。
リードさんは別のタイプで、
うん、
落ちていた木片を拾い上げ 宇宙人を思い切り殴りつけました、
うん
うん、要は逃げるんじゃなくて、うん、あのぶっ殺しちまえば大丈夫だろうっていう、う
ん、いやいやいや、でも白い粉んされんのよ
っていう
蒸発、
うん、まあでもちょっと血の気が多かったのか、うん、あと愛犬も目の前で殺されてるっていうのもあるだろうしね、う
ん
う
ん、愛犬家だったんだ、
うん、でその、リードさんの思いっきり殴りつけた、うん木の棒で殴りつけたことにより、うん、宇宙人はその場で倒れ込んで動かなくなりましたと、うん、と、まあリードさんこれはもう一体何なのかと、
うん、
夢じゃないのかと、
うん、
何が起きてるのか全く分からなかったんですが、
うん
まあ、やがて我に返りまして、
うん、
持っていたビデオカメラで倒れている宇宙人を撮影します。すると今度はリードさんの背後に黒い UFO が現れます。
やばいじゃん。
その様子をですね、ちょっとビデオがありますのでちょっと見ていただこうかなと。
一部始終を、
まあ、一部始終は長いんで、
うんうん、
あのその
宇宙人、まあ、一瞬だけね。
だからあなたちょっと宇宙人どんなのかって言ってた
じゃないです
か。
知りたい。
それをちょっと見ていただこうか。
見たい見たい、
はい、
荒くない？96年かでもちょ、え？
これが宇宙人。
これ先見たんですよね岸本さん。
でこれが黒い UFO が
映
り込んでるっていう。これですこれですこれ。これこれ。
ああこれか。
浮いてるでしょ。
これプレゼンする前に先見たんですよね。
見ましたよ。
よくやろうと思ったな今日。とんでもなくチープじゃねえかこれ。
1996年のビデオってこんなもん
ですか。いやいやビデオじゃなくてビデオに映り込んでる。
ビデオカメラってこんなもんです。
いやいやビデオの画素数の話してない俺。
え何の話してないんですか。
宇宙人に映り込んでる UFO と。
いやいや見事なまでに宇宙人、
うん、
そして宇宙人ちょっと目がパチクリしたの見ました。
うんしてたんかな。
即死してないんですよ、
うん、
でその後ろにあのなんていうのかな、ラミレスみたいな、あのラミレスじゃないか、ほらあのエヴァのさ、
あ
第5シートみたいな、
あのすげえビーム打つやつ、
そうそうそうそう、あの
ひし形のやつ、
なそうひし形のやつ、
はいはいはい、
ラミレスじゃないっけ、
分かんない、
なんかあんな、そうそうラミレスってバッター、
う
ん、
ラミレスはそうあの、ね、ヤクルトの
そうだよ、ね、
すごいいいバッター、ね、ジャイアンツ
いったちょっと違うかもしれないけど、うん、まあそうあんな感じ、
うん、
あんなひし形のブラックなやつが出ていると、
うん、
でこれが、まあ、言ってしまうと
母艦というか UFO、
そうそうそう、うんうん、であれ、今ね林さんもまあ見てもらいましたけど、
うんうん、
すごいクオリティの高さで撮れてるんですよ。
いやいや低い低い、
目の前 の,
いやえ
あの宇宙人を、
こういう
俺この距離で宇宙人見たのそうそうないから、
いや
すごいなと思ったんですけど、で
純粋なんかな。なんか何も見たことないんかな今まで。とんでもなくチープでしたけど。
あ本当ですか、うん、ちょっとまあ多分まだね、
うん、
あの1996年っていうところがちょっと、まあ、インプットされてないんじゃないですか、そのそれを踏まえた上で見たらやっぱ違うじゃないですか、うん、
それを踏まえた上で見たら、だから
今2000年
もっとたくさんいい映画もあるし、その時代だったら。
映画じゃないからこれだって、うん、ちゃんと本人が撮ったビデオだから、
ね、カメラでしょ。
そうそう、
目の前でもっと綺麗に映るよカメラ。96年だったら
あの
バカにしちゃダメ
だよ。動揺してたらしいです。
いやいや、だとしてもよ、
まあ、
映ってるもんが違う
やつ、まあ、まあとりあえず、まあまあとりあえず、
はいはいはい、
まあまあ
怖、
ジョナサン・リードさんがね、
知り合い。
まあまああの、うん、ここまで
肩持つじゃん
リード、ここまであの、うん、見事に、
うん、
あの宇宙人、
まあ、
まあ、要は瀕死の宇宙人ですよ、
うん、
自分が殴り倒した宇宙人を、まあビデオで撮影している、
寝転がってたもんな。
でそこに、うん、UFO が出てくるところまでもちゃんと撮って、
う
ん
う
ん、
撮れてた撮れてた。
で俺本来なら10分ぐらい の, あの、うん、ビデオなんですけど、うん、まあちょっと早瀬は一瞬しか見てないんですけども、うん、でまあ、このビデオ、
うん、
ちょっとやっぱ話題になりまして、うんうん、で要はその宇宙人を撲殺したシーンは撮れてないわけです
よ、うん、そりゃそうだ、
それはねあのやった後ですから、
うん、
でまあ、その再現ビデオとかも、
うん
アメリカのテレビ局とかが制作して、
うん、
いわゆる何ですか日本でアンビリーバボー的な感じですかね、うんうんうん、みたいに作って、で本人を呼びまして、
うん
当時のことをこう
聞いて
聞いて、
うん、
で、話して、
うんうん、
それを元に再現 V を作りましたみたいなのが あるわけですよ。
犬殺されてるから、
そうそうそうそう、うん、思い出すのも辛いと思うんですけども、うん、で、まあ、林さんが見たですね、あの宇宙人、うん、
はい、
体長はですね、
うん、
体長身長は 1.2 メートル程度、う
ん、あ、ちっちゃいんだ、
うん、だからまあ、うん、なんていうんですか、小柄な女性、
うん、
よりちょっとちっちゃい
な。何言ってんのあなた。小柄な女性よりちょっと、いや小柄な女性、ちょっと待って、小柄な女性って150ぐらいよ。
何言ってんだろうって、ま
あ、30センチは低いっすよ。
そうだね、
小学生の低学年ぐらいでしょ。
そうね、それぐらい、
いや嘘でしょ、あんた
小6ぐらい多分。じゃあ
どんなチビと付き合ってたの今まで。130ぐらい付き合ってきたの、幼女じゃん。もうそれ
今ちょっと自分でもおかしなこと言ったなって思いましたけど、
幼女と付き合ってきたの今まで、
うん、
ひどいわ。
あなた何に見えました、あの宇宙人。
何に見えた、
これこの宇宙人何に見えました、
何に見えたって、
いわゆるどういう系の宇宙人ですか、これは。
普通のグレータイプじゃないの。
そうですよね、
うん、
そうです、まさにグレータイプの宇宙人でございまして、
うん、
あの 1.2 メートルのちっちゃい子なんですよ、
うん、
でそれをまあ、
子って言うなよ、
リーダーさんは、
うん、
棒で
モテ男かよ、
頭を
はいはい
やって、あの、
うん、
殴り倒したと、
犬のね、
うん、
仇を取ったと。
で UFO の方は、
うん、
まあ、要はいなくなってしまったわけです
ね。あ、そうなんだ、
うん、
リードさんそのまま連れ去られたとかじゃなくって、
うん、で、
うん、
ただリードさん、
うん、
ただじゃ終わらないというか、
うん、
やっぱすごいですよ、
うん、
リードさんどうするのか、
うん、
宇宙人を自宅に持って帰ろう
とするんですよ。なんで、
うん、なんで持って帰るでしょ。でも
持って帰るか
と殴りつけたら、
俺腕とか部分とかかな。
いやいや、ごとよ、
首だけ持って帰るとかさ、
1.2 メートルぐらいなら抱えて持ってけそうだし、う
ん、でもすごい山奥だったじゃん、見た感じ。
そう、山脈だね、
うん、だから
首だけ大変だけどね、
ちぎって持ち帰るかな。、うん、
リードさんは
ごと、
あの実はですね、うん、さっき言ったようにまだちょっと生きてる、
あ、そっかそっか、
様子だったんですよ、
うん、
だから要はあのこのまま置いてたら死ぬから、
うん、
ちょっとその
解放するってこと、
うん、まあ、持って帰ろうと、持って帰って、
連れて帰ってね、
うん、なんかやれば生き返るかもしれんし、
うん、はいはいはい、
みたいなことなのか。
まあちょっとあれだもんね、自分が殺したと思ったらちょっと罰悪いというか、ちょっと嫌ですもんね。
そうそうそう、うん、だってね、やっぱ宇宙人といえど
命を奪うっていうのはね、
やっぱ頭ぶん殴って
殺すっていうのはね、
頭から血出てるやつをさ、
うん、ほっとくっていうのはね、
ほっとくっていうのはちょっとね、あの気持ち悪いじゃないですか、う
ん、でも犬白い粉にされてるんですよ。
そうだけど、うん、
まあね、まあでもまあまあ、
ちなみに、
うん、
結構グロいんですよ、
うん、
あの頭部ぶん殴られたところ、
うん、
そこがスチールカメラで撮られてるのがあって、
うん、
それが結構気持ち悪くて、これなんですけど、
いやチープだな、また
いやいやいや、
ザクロじゃん、ただの
出てますよ、
え、
内容がいろいろと脳みそ的なやつが、
ね、うん、いやひどいよそれ、とんでもなく本当に。
ちょっとそれはもうね、マジでみんな見てもらって判断してもらうしかないわ。
写真あげます、あげます、
こればっかりは
とんでもなくひでえっすよそれ。
ちょっと俺は全然わかんないな、それお前の言ってることが
本当に、
うん、
河川の映画部。
いやお前さ、アンビリーバボーでやってるのにそんなの言えるか、
うん、アンビリーバボーでそれ取り上げないよ。いやいや、もっとリアルにやるよそれ、うまくやる、
これすごいと思うんだけどね、うん、でまあまあいいですよ、
うん、
信じる信じないはそれぞれ、うん、人それぞれなんでいいんですけど、うん、まあリードさんがやったことをね今話してるわけなんで、うんうん、
まあまあ連れて帰ってね、
うん、まあ、要は森で遭遇して宇宙人撲殺して自宅に持って帰ってビデオで撮影したと、
うん、頭柔らかいですねちょっとね。
何が、
だって棒でぶん殴ったからそんな、
ああそうそうだね、
ちょっと柔らかいんですね頭がね、
多分人間ではあっこまで
ならないですよね、
脳みそボロンとはならないと思います
けど、ね、うん、だからまあ無重力のところで生きてるってのもあるかもしれない、うん、頭蓋骨あんま柔らか
い、いらないもんね、
そうそうそうそう、
頭蓋骨の重さね。
まあそうそう、重たさはいらないと思う、
硬さっていうか、
だから、そうそうそう、
だってね身を守るためじゃない、硬いっていうのは、
うん、そうそうそう、だからそれもあるんでしょうね、
うん、
うん、
で、
うん、
じゃあリードさん、
うん、
それをどうしていたのかという話なんですけど、うん、やっぱり死体ってどうします、持ち帰ったら、
え、死体持ち帰ったらどうするか、
うん、まずは
まずは、
うん、
え、死体持ち帰ったらどうするか、宇宙人ですもんね、
もう宇宙人じゃなくてもいいですよ、日本人間でも、
人間でも、
うん、まずどうしようって思う、
でもその持ち帰った理由っていうのが、
うん、
解放しようとかじゃない、
うん、
でも宇宙人じゃんそもそもそれ、うん、だからあれかな、腐らんように、
うん、
あの アルコールとかで。
おお、
うん、
ほぼ正解。
え、
まあ、そういうことですよ。要は腐敗しない
とか、うん、あ、そうですよね、
ために、
うん、
でリードさんは、
うん、
あの冷蔵庫に入れるんですよ。
あ、冷蔵庫入れる、うん、入る。
1.2m で折りたためばね、うん、60cm ぐらいになるでしょ。
折りたたむってまあまあ、うん、
だからそれでまあ入れたと、
うんうん、
まあ要はなんだろうね、その大型の冷蔵庫があったんでしょう、うんうん、おそらく、
うん、
で、まあ要はそこで保管してたんですよ、
うん、
そしたらさ、宇宙人、何どうしたの？
いやでも好き汚かった、
うん
うん、
あのその宇宙人、
うん、
今もじゃあどっかの機関に置かれて、
うん、
保存されててもおかしくない、
うん、それおかしくないわ。
実はもうこの宇宙人の遺体はなくなってるんです、
うん、なんで、
なぜか、
うん、
こっからが今日の本題、
うん、
実はですね、うん、この宇宙人の遺体を持ち帰った奴らがいるんです、
うん、持ちリードでしょ、だから
違うんですよ、そっからリードの冷蔵庫から持ち帰った奴らがいるということ
なんです。うう、うんうん、盗んだ奴がいるってことね。
そう、
うん、
まあ、盗んだというか、うん
うん、
取った奴がいる、
うん、
それが誰なのか、
うん、
メインインブラックなんですよ。
言っちゃってたんだ先に。
そう、
だからあの顔したんだ、
うん、
あっていう顔、
言うなって思った言ったしって思ったけど、
だから
まああえて言わないように、
うん
うん、
だからあっていう
カットの吉郎を残しておいたわけですよ。
はいはい、そういうことね、
うん、で、まあそういうことですよ、
うん、
要はメインブラックが、
うん、
実は自宅に来て、
うん、
でなんだその冷蔵庫から、
うん、
宇宙人を持ち去ってしまった
ん
ではないかと、
うん、
なってるんですよ。でなんでこうこのメインブラックが来たことを知っているのかみたいな話なんですけども、うんうん、もうリードさん的にはもうとんでもない事件に巻き込まれてるわけですよ。
そりゃそうだ。
一人じゃ抱え込みきれないということで、
うん、
友人のゲイリーにこれの全容を、
うん、
あの話したわけですよ。
仲いいなそいつ。
相当だよ ね、
ね、
俺なかなか言えないもんね。
犬コナンされてさ、宇宙人ボッコボコにしてさ連れ帰ったって、
うん、で今冷蔵庫にあるんだけど、
うん、
クーって
ほいっつって
そう、
あって
で、
うん、
ゲイリーさん、ゲイリーは友達のね、
うん、
人、ゲイリーが翌日リードの家に来ると、
うんうん、
で実際に宇宙人の死骸を見ますと。
ちゃんと来てくれたんだな、うん、家まで。
もう信じるしかないよ、
ね、まあね、見たらね、
見たら、
うん、
そしたらですね、その、来た後、
うん、
3日後に事態が急変すると
。何？
リードさんの自宅に不審な電話がかかってくると、
うん、
何の電話かというと、
うん、
いきなりですよ、
うん、
全てのものを渡さないとひどい目に遭うぞと、政府関係者を名乗る男が脅迫をしてきたんですと。
うわ、
なぜまずなぜまず男性が宇宙人のことを知っていたのかというのは全くの謎なんですが、
はいはい、いやゲイリーだろう。
その翌日ですよ、すぐに黒ずくめの服を着たお二人の男が自宅にやってきたと。でその時は家を覗き込んだだけで何もせずに帰ったんですが、
うん、
またすぐに脅迫電話がかか
ってくると
、
はいはい、
でその男性が自分の所属する部署をダークサイドと名乗っていたと、ね、
うん、
でゲイリーさんはダークサイドっていう名前に聞き覚えがあって、
うん、
それは実は UFO や宇宙人を隠蔽する組織だっていう噂を聞いていたことがあったと、
うんうん、
いわゆるこれは僕らの知っている中ではメインブラックのことじゃないかと、
はいはい、
いうことなんですよ。
今調べたらさ、
うん、
メインブラック97年なんだな。
何が
メインブラックが97年公開が、
あ、最初のやつ、
うん、だから映画見て作ったんかなと思ったけど違うんだな。
違う違う違う、
そっちは先なんだ。
むしろこっちからこれインスパイア受けて作ったんでしょ、
う
ん、
はいはい、
おそらく、
まあ、元があったしね、メインブラックっていう話がね、うん、たくさん、
あの都市伝説として
あったんだよね。そうそうそう、たくさんあったからね、
メインブラック、うん、そうそうなんですよ。で、まあまあ要はですね、どこまで話したっけ、
メインブラックが
メインブラックが来て、
来て連れて行ったんでしょ。
そうだよね、そうそうそう、うん、で、実はこの冷蔵庫の中で、
うん、
宇宙人は生きてたんですって。
え、うん、すごい生命力だな、
うん、でその、うん、ゲイリーさんと一緒に水をあげたら、
うん、
水と食べ物をあげようとしたんですって、うんうん、そしたら食べ物は手をつけなかったんだけど、
うん、
水は飲んだんですって。
うん、なんか食べ物は合わなかったんだ。じゃあ
そうそう、だから多分に人間が食うもんとか、
うん、
あの合わないんでしょうね。
よくなんか言うもんな、塩分が入ってるのダメとかね、
なんかねあるよね、うん、でもなんか宇宙人が好きなもんってなんかあったよね、うん、
ダンボールの味のするクッキーみたいな、
あ、ダンボールか。
うん、なんかクッキーもうたらさ、
そうそうそう、
ダンボールの味したって言ってたもん。
それはそう感じたってことね。
そうそうそうそう、うん、
食ってみたらそうだったってこと
だよね。味がないそぼそぼしたものだったって言ってたし、うん、
で、まあ結局あのメインブラックらしきやつらが来てるんだけど、うん、そのなんていうの、脅しだけで、
うん、
実際には特に何もされなかったんですけど、宇宙人を連れ去ってから10日経ったら、
うん、
また来たわけですよ、メインブラックが、
うん、連絡が、
うん
うん、
でこのまんまだと俺らも危険だということで、
え、うん、
一回家を出て、
うん、
ちょっとホテルに行こうと、
ゲイリー
ちょっと様子を見ようと、
ゲイリーとリードが、
ゲイリーとリードが、うん、で、何日かホテルで過ごしていて、うん、で恐る恐る自宅に帰ってみると、うん、宇宙人はもちろん撮影したビデオ、うん、写真、その他証拠全てがなくなっている
、うん、ゲイリーだよ犯人ゲイリーだよ絶対。
ゲイリーをさ、ずっとあなた疑ってるけど最初から。ただあなた、それはねちょっと勘ぐりすぎだと思うんですけど。
何ですか。
その後ゲイリー連絡取れな
くて。ゲイリーじゃねえかやっぱりゲイリーだよ、だから言ってんじゃねえか。
あ、そう取る、
うん、
そう取るか。
いやもう、
なるほど、ね、
必要じゃなくなったから。
俺はもう消されたんかな
って思ってる。違う違う違う違う、ゲイリーただただ逃げただけですよ
そうっすか。
ゲイリーじゃん。
あ、ゲイリーがメインブラック説ね。
いや、じゃなくてね、
あります、あります、う
ん、
それ
なんかだから、うん、冷蔵庫見てさ、
うん、
リードの創作物があってさ、うん、宇宙人の、
うん、
なんやこれめちゃめちゃええなってなって欲しいなってなって、
うん、
であいつもなんか宇宙人とか言ってるし、頭おかしいこと。
なるほどね、
はいはい、これどうにかして手に入らんかなと思って、あ、そうだこいつ信じてんだったらもしかしてメインブラックのことを言うたら、
うん、
こう信じきるんじゃないかなと思って、友達かなんか連絡させてさ、
なるほど、ね、
メインブラックですって言って騙して、
黒ずくめの格好させて、
そうそうそうそう、
うろつかせると、
これ危ないからホテル行こうって言ってる時に、うん、そのメインブラックの格好をした友人たちがわーって来て、その盗んだんでしょ、はいはい、全部作ったやつ、
ね、
うん、
すごいあれですね、ドラマみたいなこと考えますね。
いや、まあね、
うん、それ
やっぱり
それはねちょっと勘ぐりすぎですよ。
勘ぐりすぎか、
うん、ゲイリーだっていなくなってんだから、
だからそういうことだって、だから一緒に逃げたんでしょ
いやちょっと
面白いやつだから、なんかどっかで売ろうとかね、
まあまあまあ、
だって現に撮られた動画とかが今ネットに上がってるんでしょ。
上がってます。
じゃあゲイリーじゃん。
いや、まあゲイリーが上げたとは特に
言ってないですけど、黒ずくめの友達とゲイリーじゃん。
それは多分ね、うん、番組に出た時に、
うん、
あの本人が出したやつが残ってる、
リードが、
うん、そうそうそう。
それは番組に出たっていうのはゲイリーと会う前、
会う前、
あ、前なのか、あ、うん、じゃあしょうがないな、
しょうがない、
うん、
あなたは何すか、そんなに人を疑って楽しいですか。
いや、しょうがないっていうか、むちゃくちゃチープなんだもん。
全然ちょっと、
うん、
本当になんでそんなに信じられなくな
ったの。チョさん、俺の前からいなくならないでくれよ急になんか宇宙人の肩持ち出したから、
お守りごっそりなくなってい
や、めっちゃ困るわ、
いなくなるみたいな、
めっちゃ困るわ、確かにそれは、
うん、
めちゃめちゃ困 る、
ね、うん、っていうね、まあまあ話があるっていうことです、うん、まずね、
はい、まずね、
うん、で、
うん、
戻ってきましょう。
あ、こっからか、
現代に、
うん、はいはい、
あなた言ったように、
うん、
メインブラックというですね、
うん、
映画がありますよね。
最新作もね、またね、
そう、それが、うん、今度も公開してるのかも、
うん、してるかするのかでしょ、
うん、
新しいのね、
インターナショナルとかってやつ、そうそう
そう、全部変わるでしょ。
確かにもう4だよね、
うん、
あの数字で言うなら、
うんうんうん、
でも、でも僕らが知ってるのってさ、
うん、
もうあれじゃないですか、トミー・リー・ジョーンズとビル・スミスのコンビのメインブラックでしょ。
うん、それしか見ました。見てますよ私。
見ました、
うん
うん、あのかっこいいさ、
うん、
黒いスーツに、
うん、マイケル・ジャクソンでしょ。
マイケル・ジャクソン
ちょっと出てますよね、マイケル・ジャクソン、ね、
あ、出てたっけ。
モニターにちょっとだけ出てるんじゃなくて。
あ、そう、
違うかな、
いや覚えてない、
勘違いかな
俺そんなにちゃんと見てる記憶ないけど。
あ、はいはい、
うん、まあまあ、このコンビがさ、
うん、
地球上でこう生活してるエイリアンたちをこうなんていうの、監視して、
うん、
で世間から隠すっていう任務を受けてるっていうやつじゃないですか、
うん、
これってさ、あの映画の設定だと思ってる人が多分大半だと思うんですよ、
うん、
そういう作られた、へえ、
メインブラックにね
出てたんだ、マイケル・ジャクソン、
うん、
そう。でこれあなた言ったようにもう1990年代 の、 あの、
うん、
映画なんです
けど、はいはい、
結構根強い人気で、
うん、そうね、
2、3みたいに出てってい
う、うん、まあまあ、
で興行収入もかなり良かったということなんですけど、うんうん、実はこのメインブラックっていうのは、
うん、
さっきもちょっと話したんですけど、うん、そもそも本当に 噂としては
都市伝説としてね、
あった話なんですよ。
そうそう。
でこれがそのどんな人たちがやっているのか、
うん、
要はメインブラックの正体っていうのは何なのかっていう、
うん、
あなたなんか聞いたことありますか、メインブラックって、うん、そもそも何が誰が何のためにやってるのかっていう、う
ん、なんか僕が知ってるのは、
うん、
要はどこにもスパイとかいたりするじゃないですか、国とかね、
うん、
ああいうののその宇宙機関みたいな NASA とかね、
うん、
ああいう機関に勤めてるやつらでメインブラックっていうのは、うん、でいろいろな市民たちがその宇宙人やらなんやらっていうのと、うん、接触した時とかにそういう情報を調査しに行ったりだとか、
はいはいはい、
あと宇宙人が残した何かみたいなのがあったら、うん、それも全部回収していく、
まあ、要は証拠を隠滅するというか、ね、
捜査官みたいな、
うん、
ものっていう認識です、うん、僕の中では。
そうですね、
はい、
確か映画の中は、元警官だったかな、
かな、
うんうん、をスカウトとかしてやってたんで、
うんうん、
まあそうなんていうかな、政府が、
うん、まあ、任命者というか
持ってるそう機関で、
うん、
スカウト制度で
ありましたね、
入れてるみたいな話なんですけど、もともとその、うん、アメリカとかで、メインブラックが噂されていた正体っていうのはいくつかあるんですけど、うんうん、その一個がまずフリーメイソン説っていうのがあるんですよ。フリ、ね、僕らの、
うん、
第1回目だっけ、
うん、
でも多分やってる、
やってますね、
フリーメイソン
の、う
ん、秘密結社のフリーメイソンが
1位になった、
そうそう、
うん、
彼らがまあその宇宙人の手先となって、
うんうん、
メインブラックとして活動しているという説で、これ実際にそのメインブラックって目撃情報が結構あるんですけど、うん、その襟にフリーメイソンのシンボルマークを見たっていう証言があったっていうことから、うん、まあ、このフリーメイソン説が、
うん、
有力視されてるわけですよ。
普通つけんけどね、
うん、だから証拠を逆に残してるように見えるけどね、それで言うなら、ね、うん、
だとしたら全然凄腕じゃないなと思っちゃう、
うん
うん、
だからフリーメイソンに
罪を
濡れ衣を着せてるっていう可能性はあるかもね。
まあね、それはあるわ、う
ん、であと次がですね、
うん、
アメリカ政府のスパイですね、
うん、ああそうそう、それはなんかすごい聞きますよね、
う
ん、
まあこれのイメージ、おお、もうびっくりした、何完全にスパイになんかされたじゃないですか、
粘着力が弱くなった、ちょっとねカレンダーが落ちてきた、
びっくりした、急に、うん、
はい、話すなって言ってるのかもしれない、
ね、やっぱこれ系の話は、うん、
でも僕らを話す、
危ない、
どうぞ続けてくださいこんなことがあったとしても
してもですよ、本当にね、うん、僕も消える可能性ありますからね。
いやね、
秘密機関のメンバーでありという説、うん、UFO や宇宙人の情報を隠蔽したいアメリカ政府が、MIB、まあ、メインブラックという秘密組織を結成したという話と、うんうんうん、ただしこれいろんな情報があるんですけども、うん、メインブラック明らかに人間ではないんじゃないかっていうような、うん、姿形をしているやつがいたりとかするんですよ、うんうん、なんで、まあ、それを含め、人間の、
うん、
メンバーと、
うん、
あともう宇宙人のメンバーがそもそも入ってんじゃないかっていう説があったりするわけですよ。で、まあもう一個、
うん、
異星人説みたいなの
がありまして、はいはいはいはい、
メインブラックのメンバーっていうのはその姿をいきなり消したりとか、
うん、
テレパシーで、やり取りしたりとか、
うん、
まあ、そういう超常的な能力というか、
うん、
を使うってことも報告にあるんですよ、うん、なんで、まあ異星人もしくは超能力者みたいなやつが、まあ、このメインブラックとして、
うん、
自分の存在を知られたくないがためにやっているんじゃないかとか、まあ人間になりすまして何かをしてるんじゃないかっていう説があったりすると、
うんうん、
いうことで、まあ、いくつかの説が出ているんですが、どれもまあ定かではないという、
うん
うん、まあ、そんな都市伝説って感じなんですよね、
うん、
で、まあ、この実在するメインブラックっていう話みたいなのが結構あって、
うん、
で実際に監視カメラとかに映っているメインブラックとかが出てるんですよ、
うん、黒ずくめのとこが、
うん
うん、
でそれがですね、APEX テレビっていうところが YouTube で公開してるんですけども、
うん、
リバプールの会計士事務所に勤める警備員から送られてきて、
うん、
でその、動画がね、
うん、
でそれを、調べていくと、
うん、
まあ、事務所にいくつかある 防犯カメラの中にとても奇妙な映像を見つけて
た、うん、おメインブラックの、
うんうん、それがどんなものかというと、うん、1月3日の午後3時、
うんうん、
防犯カメラが奇妙なものを捉えたと。
新年じゃん。
そう、まあ、新年、うん、日本でいうな、
うんうん、三が日じゃん。
そうね、三が日、うんうん、
ようやるわ
ようやるわようやるわってのはどういう、
忙しいな、
誰に対して
言ってるの。いや忙しいなっていうことですよ、仕事忙しいな、うん、メインブラックってっていう、三が日でも動かなきゃいけねえんだと思って、
うん、そうです、
忙しいなほんま。
あるわけないでしょ三が日じゃん。
大変やね、
異星人はいつ現れるのか分かんない。
いやそうかもしれないけどさ、うん、休み取れないんだなと思って大変やね、
うん、まあそうでしょう
ね、メインブラックってね。
はい、まあまあなんだっけ、あ、うん、そう、会計士事務所の、うん、
現れたと、
そう社員がいまして、うん、リアム君っていう人がいるんですけども、うん、彼の机に置かれたパソコンに向かって、
うん、
まあ、リアムがね、パソコンに向かって、座っていると、
うん、
そうするとドアがノックされて、
うん、
で、何も考えずにこうリアムがこうドアを開けに行くわけですよ、
うん、
で開けるとですね、そこには黒いサングラス、
おろ、
そして黒のスーツを身にまとった、おろおろ、奇妙な見た目のハゲた男が、
もう完全にメインブラックじゃん、ウィル・スミスじゃん、
う
ん、
そうね、
うん、
で彼らは、握手を交わして、
うん、
でリアムは机に戻って再び仕事を始めると、
うん、
で黒ずくめの男はなぜか彼の前でずっと立っていると、
うん、握手した後に、
わかります、言ってる意味
わかるよ、
握手した後に
一緒に部屋に入って、空いてるところの横に立ってることでしょ。
そうそうそう、
うんうん、まあね、
でですね、まあその、うん、要は監視されてるような状況になるわけですよ、目の前で、う
ん、パソコンをねついてるところ、
うん、で映像を見る限り、
うん、
その黒ずくめの男とリアムさんが何か言い争っているところが、
うん、
残っていると、
そんな
動画に、
うん、
で、まあそのリアム君がですね、
うん、
どうやら先週撮っていた、写真についての話をしているようだったと、
うん、
でそれが、何を撮ったかというと、休暇中に森林で奇妙な、事故現場の写真を撮ったと、
うん、
でそれをソーシャルメディアに流していると、
うん、
で、要はですね、そのソーシャルメディアに流しているっていうものが、
うん、
実はその世には出してはいけないものが写っているんではないかと言われていて、ほうほうほう、うん、で、それを消せということで
削除しろと、
メインブラックが、うん、目の前で、
うん、
言い争っているように
実際に行くんですね。なんか無理やり削除しないんですよ、ネットで。
あ、ハッキング的なね、
うん、そうそうそうそう、うん、行くんだね、
足運んでね。それはもうだってあのこの男がいると、
うん、
いろいろその後大変になってくるじゃないですか、
うん、え、
この男が証言とかを
してとか、あ、はいはい、
まあ、あと、まあ、同僚とか
マザーの動画持ってるだろうしね、うん、上げてない
携帯電話とかのね、消すというだけではダメなわけですよ、
うん、そっかそっか、それ接触しなきゃいけないのか、
うん
うん、
まあ要するにですね、
うん、
まあ、そのメインブラックが現れて、
うん、
そのリアムさんの、
うん、
元に来てそれを消させるような、
うん、
監視カメラに映っていたと、うん、
それが映るってめっちゃバカですよね、
うん、
そうそう、残してんだから1個消させて自分1個映るって、
だからそうそうなんですよ、
うん、抜けてるな、メインブラック
思いっきり映ってるんですけど、うん、ちょっとでもね見た目があの人間っぽくないですよね、スキンヘッドなんですけど、ちょっとなんていうのかな、気持ち悪い、
ほうほう、
サンプラザ中野っぽいんだけど、
サンプラザ中野人間っぽくないですか
人間っぽくないサンプラザ中野
どういうこと、人間っぽくないサンプラザ中野って
っていうの、なんていうの、
想像できない
な、ちょっとエイリアン寄りっぽい感じ、
エイリアン寄り、う
ん、グレイっぽい感じで、なんか耳がちょっとと
んがってて、細くて頭がでっかくって耳とんがってて、
う
ん、目がでかい
みた
い
な、耳が変なんだよね、なんていうか、
もうすぐとんがってる、
うん、いわゆる人間の耳っぽくないって感じなんですよね、
うんうん、じゃあ人間っぽくないサンプラザ中野だ、
そうそうそう、
うん、
そういうこと、
中野くんか、
うん、で、まあ、このようにですね、うん、今世界中で結構メインブラックが、うん、あの目撃情報があって、
うん、ダメじゃない、
そうなんですよ、うん、もうね、あのついてけてないんですよ、
SNS とかそういうの
にね、ソーシャルメディアのスピードに、う
ん、はいはい、
当時のやり方ではもうついてけなくなってる、
ロートルだから、
ロートルだから、
うん、あいつら、
そうなんですよ、だからあのメインブラック、うん、おそらく近々捕まるんじゃないかなと思って、うん、
期間にね、そういう、はいはい、
あの何らかし何かしらの、うん、あの期間にメインブラック自体が捕まって、うん、であのメインブラック自体が異星人って可能性もあるじゃないですか、うん、さっきの説で言うと、うん、だからものすごいあの動きが近々あるんじゃないかなと思ってるわけです、
はいはい、確かにね。
でそれを踏まえて、
うん、
僕はこの映画をこのタイミングで出しているんじゃないかと。
お、何の映画？
メインブラック、インターナショナル、
インターナショナル、
うん、これによってそのメインブラックってものを、
うん、
あのイメージをね操作しようとして
るんじゃないか。
でどんな映画なのか、
うん、
僕はまだ見てないので分かんないんですけれども、うん、あの完全にイメージ一新してるそうなんですよ。
あ、今あるやつと。
ウィル・スミス、トミー・リー・ジョーンズを出てこない。
もう出てこないですね、
うん、主人公変える。
若い、若いですよね。
で女の子、
あ、女なんすか、
が一人相棒がいる、
じゃあもうほんまに男女でやる、
うん、
お、面白いですね。
だから当時の古き良きメインブラック像あるでしょ、
うん、
大柄の黒ずくめの男をサングラスしてるっていう、うん、
バディみたいな感じ。
そうそうそう、
相棒ね、うん、あ、ちょっと年いったやつと、
うん、
若いあんちゃんでやるみたいな、うん
う
ん、
だからもうそのイメージ像を崩すために、
うん、全部崩すんだ、
うん、やってんじゃねえかっていう、うん、だからね皆さんの、
うん、映画監督でしょそれは。それはあのメインブラックじゃなくて、それ映画監督でしょ、その今までのイメージを一新して新しくメインブラックで男女でやろうっていうのは、それ映画監督の考えでしょ。
メインブラックの考え、
え、
メインブラック自体が、
うん、
もうこのまんまだと、
うん、
俺らもうバレバレだし、
うん、
すぐ捕まるぞと。
え、なんで映画出すんですかじゃあそれが。
だから、
うん、
メインブラックっていうのは実はもう今はあんな黒ずくめの大男じゃないんだよっていうのを公表して、う
ん、なんでだってバレない方がいいんですよね。
だから、
うん、
今なお黒ずくめの大男でやってるわけですよ、
うん、やんない方がいくないだったら。もともと
そうだよ。
え、
でもそれは変えられない、もうスタイルは捨てられないんですよ、メインブラックは。
じゃ あの映画を
それがメインブラックだから。
違う、その映画自体を、
うん、
放映しなくていいじゃん、もう。
いやいや、映画は放映しようよ。
なんで
イメージ操作できるでしょ、それで。
イメージ操作しなくてよくない、もん。そうやって凝り固まってなったらさ、裏かけるじゃん、別の形にして。
うん。
うん、
いやー、水かけろんだな。
いや、違うよ。全然むちゃくちゃなこと言ってるよ、あなた。あなた、むちゃくちゃなこと言ってます。
今日ずっと分からずやだね。
分からず、いやいやいや、むちゃくちゃなこと言ってるから、途中から。
いやー、そう、
うん。
とりあえず、僕が言いたいのは、
うん、
ちょっとみんなで映画を見て、
うん、
であのメインブラックってどういうものかっていうのをね、うん
うん、
最新のものをちょっと研究したら、うん、あなた周りにも出てくるんじゃないか、
うん、メインブラックがね、
いるかもしれない。
もしかしたら今まで見たものがメインブラックだったかもしれないからね。
僕ね、一応ね、
見たことある
の、一人ちょっとあの怪しいなって思ってるのがいて。
それ俺も知ってる人。
知ってる人。
え、誰？
あのオカルト探偵88って言うんだ
よ。
あれもうまさにメインブラックの格好なんですよ。
でも何にも慣れてないよ彼今。
それがスパイってことでしょ。
あ、確かにさ、
存在感あんなにあんのにないんだよ、
う
ん、
ない。確かに
すごいことでしょ。
そうだ、私情報屋とかさ、
おかしいもん、
隠れてるもんな、うん、あんなにさバレバレなさ汚い格好してさ、
うん、
とか言ってんのにさ、
うん、
情報屋みたいな、なんか例えば情報欲しい時にスーッと来るじゃん、
うん、
ちょっと情報が欲しいんだけどって言ったら何が欲しいとかって言うじゃん、
うん、
言う言う、そこめっちゃ見られるじゃんって思わない？
見られる、見られるし、うん、もう顔もバレてる。
そうそうそうそう、バレ
てるけど
ね、だから、うん、88そうかもしれないわ、メインブラック。
俺だって88さんが、
うん、
そのなんか表立ってやってるの見たことあるけど、
うんうん、
誰にも響いてんの見たことないから。
それは腕だよ。
だからいや、そういう手なんだよ。あれあるじゃん、メインブラックってあの、うん、相手の記憶消すっていうさ、
消す消す、
あの装置あるでしょ、
なんか
光フラッシュしてみたいな、
うん、ピンってして、
そうそう、
あってなって、ね、
そしたらもうあのなかったことになるみたいな、うん、あれ使ってんじゃねえの。
俺結構覚えてるよ、滑ってんの。彼が
ライブ後毎回やってんじゃねえかなと思って。
いや、
彼何にも覚えてねえもん。
俺ちゃんと覚えてるよ、ちゃんと滑ってるの覚えてる。
お前はやられてないのかもしれないね。
ほっかりとだってハッチャですって言ってた覚えてるよ俺、うん、今何してるのか知らないけど。
今言われて記憶蘇ってきた、
うん、ああ、
やってたわ、
ほっかりとだってですって。
そんな感じだったわ。
何言ってるのか分からなかったもん、緊張してて、だってだってだってですって言ってた。
テレビ収録だったのに声ちっちゃすぎた
もんね。そうそうそうそう、
それがやっぱりスパイたるゆえん。
だって自己紹介一番大きいんだから。
本編は聞かせられない
っていうね。そうそうそう、うん、
ああもうまさにそうだ
ね。聞かせられないじゃないんだよ彼は。
メインブラック
緊張なんだよ。
ならでは
楽屋で僕全然緊張しないですねって言ってたのに一番緊張しちゃって、
うん、いいんだよ88裏話をもう。
って言ってた。おかだだだだですって。
マジでちょっと似てるから思い出したわそれ。
ですですですです。あざした。終わったの。
みんなポカンって
。でですですですって絵をプレゼントしに行くんですけど、これど
うぞ。絵は上手いから、
絵は上手いからね、嬉しいんですよあれ。
ということで
なくしましたけど、
皆さんの身近な MIP 探してみていかがでしょうか。
ありがとうございました。